もしもし、テレフォン
は
人
い。
生相談です。
はい、どうも。よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
今日はですね、内縁の夫と妻関係で、旦那がここ来て破壊して、そういう揉み事っていうんですか。
あなたおいくつ？
私、64歳です。
64 歳。じゃあ、内縁の妻の方は？
33歳です。
33 歳。あなたご結婚はされたことあります？
結婚不倫関係で最初になったんです。
もともとじゃあ、ち
結
ゃん
婚し
と
てまし
結
た。
婚してらした奥様いらしたわけ。奥様おいくつでした？
65になるんですね。
65 歳。で、間にお子さんいらっしゃいましたか？
はい、いました。
上から年齢と男女別をおっしゃってください。
42歳の男の38ぐらいの男と36の男ですかね。
もう皆さん成人されてる
独
し、
立してます。
で、ご結婚されてんのかしら、皆さん。
もう皆さん、お孫さんもいます。
お孫さんもいらっしゃるのね。で、その奥様とはいつお別れになったの？
不倫関係が発生した4年ぐらい前ですか
4年
ね。
前。不倫関係が分かってしまう前は何年ぐらい、その内縁の方とは付き合ってらしたの？
何ヶ月の間ですね。
何ヶ月なのね。っていうことは、4年前ぐらいに、不倫が分かってしまい、その奥様とは別れちゃった。
その不倫の相手の方、もう一度遊びに行ったりなんかしてるときに、泣きながらいろいろ感情を激しくて、ずっとずっとついてきてくださいというような、そういうセリフになって、子供さんも乗っていったもんですから、これじゃ捨てられないなと思いまして、離婚を決意してついていった次第なんです。
じゃあ、その不倫をしてらした33歳の女性の方は、
バツイチですね。
バツイチなの。
はい、そう
で、お子さんがいらっしゃるわけね。
です。2人いました。
で、お子さんはおいくつとおいくつ、今？
4年生だから8ですかね。8歳と2年生だから7歳ぐらいなんですか
8
ね。
歳と7歳の女の子さん、男の子さん。
男と女の子です
男の子さん、女の子さん。それで、内縁っていうのは、奥様とはまだ別れてないの？
ね。いろいろあって、まだ別れない状態では、一緒にされないという形で、独自にアパート借りて近くで住んで、彼女と付き合いながらこういたんです。で、すぐ、1年ぐらいの中で別れたんで、
1年がかりぐらいで離婚が成立したのね。
して、借金だらけのお家だったんで、どうにもこうにもならないで、自己破産宣告して、もう裸は一般人生全部終わりにして、彼女のと一緒にアパートに暮らすような形で、3年ぐらい前にスタートしたわけです。
あなたはご職業は何？自営ですか？会社員ですか？
その段階ですと、清掃員ではなくて看護師さんだったもんですから、
アルバイト？
私も正社員で、彼女も正社員ですね。その中で知り合って不倫がスタートして、
なるほど。それでさ、1年ぐらいで離婚が成立しました。でも今、内縁の妻っておっしゃってるってことは、その後結婚はしてないのね。
席は入れてないですね。年が慣れてるんで、何もなきゃ自然体でいけば私の方が先に世を去るわけなんで、そういうことも心配したら、最後まで見るからということで、そこまで見てくれるなら看護師さんだし、私は心臓の方も心筋梗塞の持病があるもんですから、少し安心して現在まで至っていったわけなんです。
なるほどね。で、今回このご相談になったのはどういう問題になっちゃったの？
それがですね、ここ3ヶ月か4ヶ月ぐらい前ですかね、やたら彼女の方に夜メールが飛び込んだりなんかしてくるもんですから、ベッドをダブルなんで、ちょっとそこに充電しながら降りたのを、ちらっと私が見ちゃったんです。そしたら、彼女の方が同じ職場の男性ですけど、大好きですというような告白、メールを送って、なんだよ、これはということだったら、もう彼女も引くに引けないもんで、携帯返してよとか、返さねえよとか、一晩揉めて、それから夫婦的な関係っていうのも受け付けない体制っていうんですかね。そして、1ヶ月ぐらい前ですかね、急に私の仕事の場の方に電話来たんで、どうしたのったら、出て行ってくれというような話になったんですね。で、その告白文を見てからのそういう流れがあって、もう心労が少しやっぱり気になって、どうにもならなくなってですね、救急車呼んで、入院に至って、現在に至るんですが、そして、入院してる 間に彼女は実際は電話した、その私が仕事から帰ってきたからもう自分の家にいなくて、
はい、
そばに妹さんが住んでるんで、その妹さんのところに行っちゃって帰ってこなくなって、入院したら身元主任が必要なんで、
はい、
してハンコを控えてくれよって言ったら、私が知ってもダメだから看護師さん、病院の看護師さん頼んだら行きませんって言われたと。
はい、
で仕事だから来れないんだなと思ったから、じゃあ次の日来るかなと思ったら、それでもやっぱり来なくて、
うん、
まあ、全然一回も顔も今現在出してない状態で、
はい、
じゃあ、私も身の回りのものが洗面所が何かが一緒そうが何もないんで、タクシーだったらちょっと行ってきていいって言うから、身の回りのものを持って来た。でポストを覗いたら裁判所の方からストーカー行為という、徘徊行為というんですかね、保護命令とかなんとかいうふうな形のポストに入っていたもんで、それを病院で見ましたら、
はい、
6ヶ月間はその本人に近づかない、子供にも近づかない、身内もそばにいますんで身内にも近づかないという形の宣言が出て、
なるほど、
そういう判決文が出た日の夜に付き合っているんじゃないかという男性の方から、彼女は私と話したくないようだから上伝達してくれということで、はい、そこで同居し始めた頃は2年間だけアパートだったんですけど、
はい、
彼女名義の新築なんですが、6ヶ月ぐらい前に新築してですね、はい、同居始めてて、そのうちに売ることを考えてて不動産に相談しますんでと、だからもしそれ以上にそこに住みたければ不動産と契約して買うなり、はい、アパート契約するなりして住んでくださいと。いや、それじゃあ住まいも私そこから出なきゃいけないんで、私の名義じゃないんで急遽住まい探しもしなきゃいけないんですが、名義してるしっていう形で動いて引っ越して今現在電話してるんですが、
はい、
それで私は会いたくもない、どうでもない、こうでもないって言われていたんだけど、ただ私は私なりに同居中に正直言って体を張って、まあ、お金もかなり使って毎月家賃ということでアパートの時は5万円ずつで、新築してから7万円ずつとか、食費的なものはほとんど私が出して、料理的なものも私が主婦やってほとんど毎日のように作って子供にやったりで、夜勤とかそういうのが看護師さんですのであるんで、朝子供を送り出したり夜中付き添って寝たり、いろんなことを尽くしてきた、そういうものに対して、ただ今好きな人が出てきたからこうだと、そう言って今度は一回も顔も出さない で、
うん、
ですぐもう出ていけとかいうことになって、でも私としてはこのままですね、終わりたくないったらおかしいんですけど、一言二言いろいろ尽くしてもらったけどごめんなさいとか、そういうような気持ちのところがね、見せてほしいなと。で、できればそしてお金だろうかね、払えてもらえるものなら返してもらいたいなという部分もあります。
あ、じゃあこれからご一緒にまだ人生やっていきましょうという気はもうないのね。
私の方はないわけじゃないんです。財政できなかったらそういう方向に、そちらの方にしたいと。
ということなんですね、
はい、
今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらっしゃってますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします。
すいませんです。
よろしくお願いします。
あ、すいませんです。
婚約不履行っていう言葉聞いたことありますかね、
はい、
婚約しましたっていう話は結婚する前にあるじゃないですか、
はい、
両方の親御さんもあって結納までやっちゃったと、
はい、
でそれから壊れることだって男と女のことだからあるわけですよ、まれ、
はい、
に、
はい、
でそうするとそれまだ籍入れてないから結婚してないんだけど、
はい、
やられた方からすると納得いかないじゃないですか。
そうですね。
婚約して結納までして、
はいはいはい、
みんなにもうすぐ結婚式だって言ってるのにやっぱりやめましたなんて何ですかってことになりますよね、
はい、
でそういう時は婚約不履行で損害賠償請求ができる、慰謝料請求ができると、あとまあ実際に支出した費用なんかも払えっていうようなことが言えることもあるわけ。なんでそんな話をしたかというと、はい、あなたの場合は内縁の夫婦であることはおそらく間違いがなくて、相手の女性も DV 防止法で、あ、これ基本的に夫婦を扱う法律なんだけれども、
はい、
内縁の夫婦でも夫婦と同様に扱うっていう、そういう立て付けなんですよ。
はいはい、そう言ってました、
うん、っていうことは先方も内縁の夫婦だって言ってるわけだから、
はい、
ただのお付き合いじゃないわけ。
そうですね、
うん、だからあなたたちのように3年も4年も夫婦同様に暮らして、
はい、そうですね、
経済的にもかなり一体化していたケースでは、片っぽが他に好きな人ができましたから出てってくださいって、それはちょっと勝手じゃないのと、人の心を傷つけたでしょということもあり得るので、そういう可能性はあると思ってください。だけれども一つ私が気にかかるのは、あなたは身に覚えがないっておっしゃってるんだろうけれども、 DV 防止法で保護命令出されちゃってますよね。で、これは 一方の言い分だけで迅速に出しましょうという、まあ、そういう必要性があるからなんですが、そういう手続きだから細かい審理はしないので審議のほどは分かりませんが、向こうが何かそういうことを言ってるっていうことは、何かこの 3,4 年の間にそういう問題が何かあったのかもしれないとあなたの話聞くと思うわけで、そういう点はどうですか、何かそんなこと言われる身に覚えはあるの？全然ないの？
もめ始めてから、まあ、結局問い詰めたりなんかするときに、彼女は私が質問すると都合悪くなるともう口を開かなくなるタイプだったんで、
うんうん、
どうしても私としては返答してほしい、答えてほしいわけなんで、少し手荒なったらおかしいですが、彼女にしてみれば叩かれたというような訴えを出してまして、
裁判所に保護命令の申し立てをするにあったらそういうこと書いてるってことだね。
あ、そういうことですね、うん、
それはその彼女の他の人に心移りをした後の話じゃないですか。
あ、そうです、そうです。
その前にね、そういう何か DV とか言われるようなことってありました？
ないです。
全然ない？
ないです。
そうすると私が今言ってたのは、その内縁関係を一方的に破棄されたから慰謝料請求ができるのかという問題との関係で言うと、
はい、
彼女がそういう行為をするまでに何かそういう理由があったのかなということの方が重要なので、
はい、
それが何もないんだったらあなたにとっては晴天の霹靂というか、もうびっくりって話でしょ、そのメールを見た時は。だからそうするとね、3年間夫婦同様に暮らしをして、お互いの給料で生計を立てて、お子さんたちもあなたは何、お父さん同様に接してきたわけ？
あ、そうです。ご飯食ったり遊んだり、まあ、子供と同じでおじちゃん大好き、おじちゃん大好きでね、うん、手紙もらったりして拾われてるとか一つもないんです。
そうするとね、保護命令の話はこれから調停なり訴訟なりする場合にね、あなた一人ではちょっとどうしようもないと思うので、
はい、
弁護士さんに相談された方がいいと思うんだけれども、
はい、
あと彼女とあなた その男女関係の問題として言うとね、
はい、
調停っていう話についてはね、夫婦関係円満の調整っていうんだけど、まあ、内縁関係っていうのは正しいと思うんだけど、はい、そういう調停を起こしなさいというのが一つのルートですよね、はい、でそれは3年なり4年なり実質夫婦として暮らしてきたのを一方的に向こうが好きな人ができたから終わりにしたいっていうんだったら、こちらとしては納得がいかないっていうのはそれは言ってもいいことだし、
はい、
それでダメならばじゃあちゃんとしたけじめのつけ方があるんじゃないのと、顔も見せずにってのはひどくないかと。それが例えばそうなる前から暴力の問題があったとしたら、それは会いたくないのはもっともだって話になるんだけど、そうじゃないんだったら裁判所でちゃんと順序を踏んで、場合によったらそういう勝手なことをして相手の心を傷つけたならば、
はい、
慰謝料を払いなさいっていうことを言ったっていいはずなんですよ。
ああ、そうですか。
それは事実関係によるので、あなたかなり冷静にいろいろ分析はしておられるんだけれども、
はい、
やはり専門家の力を借りた方がいいだろうなとは思いますね。あと内縁関係で一緒に家族として暮らしていた時のお給料の額っていうのは同じぐらい稼いでおられた？
私と多分同じだと思います。
で彼女名義の家を建てた土地も家も買い求めて、ローンは彼女名義で組んで、ローンの返済を2人で分担してたんですか？
で2人で分担したっていう形ではなくって、このぐらいを払うお家なんだろうなと思うもんですから、7万ぐらい出して気ももっと出してあげればいいんだけど、私もやっぱり老後のことを面倒かけちゃいけないから、少しは貯蓄しなきゃいけないもんで、うん、生活費とは別にローンの分だよということで、
なるほど、
補助に使ってくれと。で生活費、食費の方は、まあ、私の方が、まあ、ほとんどお金出してる。
なるほどね。そうすると、ローン分は彼女のものを肩代わりしたんだからって話になるかもしれないので、そのあたりもやっぱり今こうやって話してるとだんだん分かってくるから、その辺も含めて専門家に弁護士に相談した方がかえって問題が整理されて解決早いんじゃないかと思いますけどね。
わかりました、うん。
今の酒井先生のお話はお分かりいただけましたね？
はい、ありがとうございます。
じゃあそれに沿ってやってみてください。
はい、分かりました。はい、ありがとうございます。
はい、どうも。
どうも、ありがとうございます。
失礼します。